6. 市政に対する一般質問。市政に対する監査と政策提案の実現のため、17人の議員が4日間にわたり、市政運営全般に対し一般質問を行いました。なお、記事掲載は準不動。内容は各議員が要約して執筆しています。議長、武井浩二議員。一般質問実施日時点。副議長、渡辺正人議員。監査委員、鈴木慎太郎議員は、慣例により一般質問を行っておりません。佐々木修議員。今後の市政運営と市長の決意。議員。木津市長は、5期20年にわたり、三郷市の発展のため、市政運営の先頭に立ち尽力されてきた。特につくばエクスプレス開通を契機としたまちづくりや都市基盤整備などは本市の発展に大きく寄与されてきたものと認識している。本市はこれまで人口増加を背景に発展してきた一方で、今後は高齢化への対応や公共施設の老朽化対策、社会保障関連経費の増加、交通インフラ整備など自治体経営として新たな局面を迎えていると考える。また、都市間競争が進む中、引き続き選ばれる街であり続けるためには、次の時代を見据えた市政運営が求められている。市長ご自身として担うべき責任と、次の世代へつないでいくべき役割について、どのように考えているのか伺う。市長、これまで進めてきたまちづくりは、一定の成果と将来への道筋を示すことができたと考えている。5期20年を一つの節目と捉え、この任期を最後に市長としての任を終える決意を固めた。残りの任期を全力で全うし、その職責を果たしていく。その他の質問、DX 問題など。西村澄江議員、自転車通行可の歩道の分かりやすい周知を。議員、普通自転車歩道通行可の歩道は、年齢に関係なく自転車の歩道通行が認められている。しかし、交通標識が起点と終点にしかなく、途中ではわからないところも多い。13歳未満の子供と70歳以上の高齢者は、どの歩道でも自転車通行が可能だが、自転車通学の中学生や高校生、保育園、幼稚園へ幼児を自転車で送迎する保護者が、自転車通行可の歩道であるにもかかわらず車道を走行し、危険と感じることがある。市内の自転車通行可の歩道を市民へわかりやすく周知する取り組みと、出前講座による具体的な安全指導について伺う。市民生活部長、自転車通行可の歩道に関する標識の設置は、埼玉県警が所管していることから、標識の分かりやすさなどについて警察と協議するとともに、市民へのより良い周知方法を検討していく。また、出前講座では交通ルールやマナーの啓発に加え、自転車が歩道を通行できる場合などについても説明している。その他の質問、教育問題。宇治由紀子議員、ヤード、データセンター、宗教施設、埋葬等、近年の環境問題。議員、日本全国近隣において、スクラップヤードやデータセンター、宗教施設、埋葬などをめぐる様々な社会問題が生じ、住民から不安の声も寄せられている。ヤードは独自のルールを定める自治体も増えているほか、埋葬について東京23区は、焼骨以外は認めない等の厳格な規定がある。本市においても、 住民の安心安全のためのルール設定や事前説明会の義務化など予防的な体制の整備が必要と考えるが見解を。まちづくり推進部長、データセンターの新設予定は把握していないが、既存建物の用途変更は一定の要件の下で可能であることから、情報収集や関係部署との共有に努める。また、宗教施設については、関係法令等に基づき適切に対応する。市民生活部長、県ではスクラップヤード設置が許可制となり、国も法改正で規制を進めていることから連携し対応する。土葬は公衆衛生上の観点から慎重な対応が必要と考える。その他の質問、健康問題。沖原優子議員、保育所等に専門職の活用を。議員、令和8年4月より、保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例の運用が開始され、一定条件のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職を、みなし保育士として配置することが可能となった。専門職配置は、専門的視点から、発達支援の促進、保育環境、体制の充実につながると考える。本市における専門職活用に対する認識と現状、及び子どもの発達特性に応じた保育環境づくりや保育士不足への対応として、専門職の配置や連携について伺う。子ども未来部長、専門職の知見は、保育の質向上に有効であると認識しており、現在は研修の講師や巡回相談で活用している。また、専門職の配置は、発達特性に応じた保育環境づくりと人材確保に有効である一方、勤務体制等の運用課題もあるため、人事担当部局と協議し、検討を進めていく。その他の質問。地域問題など。柳瀬克彦議員、学校における性教育の充実を。議員、子どもの性被害は3年連続で増加し、SNS に起因する事犯の被害児童数も高水準で推移している。また、小学生の被害児童数は過去10年で最多で、今後も注視すべき状況である。性加害者の 99% が男性、被害者の 96% が女性という現実を踏まえ、自己決定権、同意、責任感を育む性教育が重要である。男子生徒には紳士になる授業、女子生徒には嫌なことは嫌と言ってよいという男女別々に性教育をすることについて、市の考えを伺う。学校教育部長、各学校では、学習内容や児童生徒の実態に応じ、男女一緒の指導、男女別の指導、個別指導や個別の相談などを適切に組み合わせて実施することが重要と考えている。引き続き、安心して学べる性に関する指導が行われるよう支援していく。その他の質問、財務問題など。
竹内義弘議員、中学校の部活動の今後は。議員、国の方針では休日の部活動を令和13年度までに地域クラブへ完全展開する。本市においても陸上競技、卓球、サッカー等が先行して地域展開を行っている。財源確保、活動場所の確保、 指導者の確保等、課題は山積みしているが、教育長のリーダーシップのもと、行政、学校、地域、保護者が協力し、生徒が置き去りにならない移行が望まれる。部活動の地域展開の今後に期待したい。教育長、学校と地域が協働し、地域クラブの活動を推進していくことが重要であると考えている。学校教育部長、地域クラブ活動推進協議会において、基本方針の策定を進めるとともに、関係団体の協力を得ながら、活動種目の拡大や指導者の確保に努め、令和13年度までに休日の学校、部活動の地域展開を目指す。今後も学校や関係団体、保護者等と連携し、生徒にとって望ましい活動環境の整備に努めてゆく。なるみかずみ議員、高知能機能障害者支援法を踏まえた市の取り組みを。議員、本年4月に高知能機能障害者支援法が施行された。この障害の特徴は、外見からは分かりにくい、見えない障害であるため、周囲の理解が進まず、適切な支援につながりにくいという課題が長年あった。国が明確な支援の枠組みを整備したことは、長きにわたり支援を求めてきた当事者、家族には悲願であり、大きな一歩だ。市が取り組む施策の公表と市民への理解を広める啓発活動、子どもへの支援、おむつなどの日常生活用語給付事業の対象とすることについて伺う。福祉部長、市では高知能機能障害者支援法に基づき、啓発活動や生活支援の状況を年度ごとに公表する予定である。また、現在はガイドブックやリーフレット、市ホームページを活用し、周知啓発に取り組んでいる。さらに、子どもの高知能機能障害については、支援者向けガイドブックを活用して、理解促進に努めている。なお、おむつ給付については対象外であるが、今後支援の実態把握に取り組む。その他の質問、高齢者問題。深川智香議員、香りの害による公害への理解と配慮を。議員、柔軟剤などの強い香りで体調不良になる公害で苦しむ人が増えている。影響が大きいのがマイクロカプセル香料で、長時間香りが漂い移行するのが特徴だ。学術機関が実施している全国調査では、小中学生の1割が香りによる体調不良を経験していることが昨年に分かった。発達途上にある子どもは大人より影響を受けやすいが、不快感をうまく伝えられず周囲も気づきにくい。口外は香りの使い方に注意するだけで防ぐことができる。本市もポスター掲示などによる啓発の強化を求めるが、考えはどのようか。市民生活部長、個人の趣味、思考に関わることから、国や県が作成した啓発ポスターを活用し、配慮しながら先進自治体の事例を参考に市民への啓発に努めていく。その他の質問、教育問題など。日高地方議員、学校教育における校外学習等の安全確保と政治的中立性の徹底を。議員、沖縄県辺野古沖で発生した修学旅行生ボート転覆事故や、福島県磐越自動車道で発生した部活動遠征中のマイクロバス衝突事故を受けて、本市の校外学習と学校教育の安全確保と政治的中立性の徹底について問う。学校教育部長、市内各校では、修学旅行や社会科見学、平和学習などを学習指導要領に基づき、校長の責任のもと計画的に実施している。また、教育委員会は、教育課程や実施計画を通じて内容を把握し、必要に応じて指導助言を行っている。 平和教育においては、特定の政治的立場に偏らないよう、多面的、多角的な視点から学べる指導を行っている。合わせて、管理職による事業確認や教育委員会による訪問指導を実施しているほか、外部講師を活用する際には、事前協議を徹底し、外部団体については、教育効果や安全性などを総合的に判断して選定している。さらに校外学習等の実施にあたっては、事前調査や引率体制の整備、保護者への説明を行うなど、安全管理の徹底に努めている。桑原弘明議員、視覚障害者歩行支援アプリ、ナビレンスの活用を。議員、本市の公共施設においては、点字ブロックの整備や人的支援など、視覚障害者への配慮が進められている。一方で視覚障害者自ら情報を取得し、主体的に行動できる環境整備も重要である。ナビレンスが身近な公共施設に設置されることで、視覚障害者だけでなく、高齢者や外国人など多様な方々への配慮を見える化することにもつながり、共生社会の実現に向けた意識啓発の一歩にもなると考える。そこでスマートフォンを活用して、音声により目的地や施設情報を案内する歩行支援アプリ、ナビレンスの活用について伺う。福祉部長、視覚障害者向け支援ツールについては、様々な研究、開発が行われていると認識している。今後、公共施設における視覚障害者向けアプリの活用について、先進的な取り組みを研究していく。その他の質問、危機管理問題。今野育子議員、ふれあい館の利用環境の充実を。議員、保育所跡地に設置されたふれあい館、ふれあいの里下神殿と戸ヶ崎ふれあい広場は地域サロンや認知症予防の健康講座など、地域の皆さんがレクリエーションで利用している。物価高騰が続き、夏は猛暑で家にいることが多くなる中、高齢者が歩いて行ける公的な施設として、より地域に開かれた施設であるべきと考える。戸ヶ崎ふれあい広場では、町会からグランドゴルフなどで庭を活用したいとの声もあることから、利用環境の充実について市の考えを伺う。地域振興部長、ふれあい館は市民交流や地域コミュニティ活動の場として利用されている。現在、ロビー等にはテーブルや椅子を設置しているほか、広場利用時には会議室も利用できる。今後は屋外の日よけタープ等を含む設備の増設について、地域の要望を踏まえながら課題を整理し、利用しやすい施設運営に努めていく。その他の質問、生活保護についてなど。
西尾秀隆議員、避難所問題におけるトラブル防止対策。議員、避難所問題の中に備蓄している人が備蓄品を分けていただけますかと何人もの人にお願いされ、断ると避難所で嫌がらせなどを受けたりする、いわゆるくれくれ問題がある。その問題に対して、避難所での個人間の備蓄品の譲渡及び成就の禁止というルールを定めるなどして、備蓄している方に過度な心理負担が集中しない環境整備や、最低限の抑止、断る理由、避難所運営の責任者への周知などを求める。そこで、避難所運営に関するルールを定めているかを伺う。危機管理官、本市では避難所開設運営マニュアルに避難生活の基本的なルールを明記し、市ホームページでも公開している。また、一部の指定避難所では避難所ごとのルールや役割分担などを定め、円滑な運営に努めている。今後は他自治体の先進事例や トラブル事例などを踏まえ、避難所運営に関するルールを含め、適宜マニュアル等の見直しを行っていく。鈴木優作議員、AI 活用と市民サービスの向上を。議員、1、LINE 公式アカウントの登録者が6500人を超えた今、返信は原則行わない。運用方針を見直し、対話型 AI 活用した24時間対応の問い合わせ窓口の導入や、デジタル化による広報紙配布の自治会負担軽減を求める。2、プロポーザル方式による業者選定の説明責任の確保や、AI の活用、最終判断に人が実質関与する仕組みについて伺う。3、職員の子育てと仕事の両立支援、子育て世代が知性に参画可能な環境づくりについて伺う。企画政策部長、1について、対話型 AI の行政実装に向けて、リスクや課題の整理、情報収集を進めていく。また、町会等への移行調査結果を踏まえ、モデル町会による広報紙デジタル閲覧の施行を検討する。2について、国の AI 事業者ガイドラインや先進自治体を参考に AI を活用した業務効率化を進める。総務部長、2について、複数の職員による審査や評価結果の公表により、業者選定における公平性と透明性を確保している。3について、男性職員育児休業取得率は2年連続で国の目標値を上回った。制度の充実や運用の見直しで、さらなる職場環境の整備に取り組む。子ども未来部長、3について、保育士の資格を持つ職員が、会議出席委員の子どもを別室で預かる体制により、知性参画機会を創出している。柴田五一議員、学校教職員人件費の財源確保策を。議員、学校教育の充実には、教職員の安定的な確保が欠かせない。そのための財源確保策として、低金利が続く現在、市民の常在を三郷の子どもたちや学校教育のために活用する、市と限定の教育債の発行を検討すべきと考える。また、近年は遺産寄付など、社会貢献を目的とした寄付への関心も高まっていることから、学校教職員の雇用を支援する寄付の受け入れ体制を整備し、財源確保策の拡充を図るべきと考えるが、市の見解を伺う。財務部長、学校教職員の人件費は、地裁の対象経費とされていないため、現行制度上、地裁の活用は難しいと認識している。一方、寄付は貴重な財源であることから、他自治体の取り組みを参考に情報収集を行うとともに、寄付しやすい受付体制の整備に努めていく。その他の質問、雑草問題など。工藤千佳子議員、若年がん患者の在宅療養支援事業の創設を。議員、在宅療養支援事業は、介護保険制度などの対象外となる40歳未満のがん患者が、住み慣れた自宅で安心して療養できるよう、訪問介護や福祉用具レンタルなどの利用費用の一部を自治体が助成する事業である。近隣では、越谷、八潮市などがこれを実施している。がん末期の 身体的、精神的苦痛や経済的負担を軽減するために、行政のあり方を捉え直し、本市においても一人も取り残さない行政の実現に向け、手を差し伸べるべきだ。生き生き健康部長、40歳未満の綾世代がん患者への在宅支援事業は、患者ご本人やご家族にとって重要であると認識している。しかし、小児慢性特定疾病医療費助成制度や介護保険制度、難病や障害者に対する制度などと類似しており、国が一定の基準の中で統一的に実施することが望ましいと考える。今後も国や県に対し、支援制度の創設を要望するとともに、県内の実施状況等の把握に努める。その他の質問、環境問題など。佐藤博之議員、みんなで支えるファミリーサポート。議員、本市は交通利便性の向上により、子育て世帯の流入が続いていることから、今後も子育て支援ニーズはさらに高まるものと考えられる。さらに子育てしやすい街になれるよう、ファミリーサポートセンター運営の詳細を伺う。子ども未来部長、利用時間は曜日を問わず午前6時から午後10時まで。利用の 98% が平日で、特に習い事の送迎、児童クラブのお迎えとその後の預かりにあたる午後3時から6時台の利用が全体の 60% を占めている。また、障害保険、賠償責任保険に加入しており、緊急時は子ども家庭センター職員が適切に対応する。個人情報はセンター内書庫で施錠保管しているほか、苦情対応にはファミリーサポートセンターアドバイザーが仲介し解決を図っている。一方で子育て世帯の共働きや働く高齢者の増加に伴い、提供会員を十分に確保していくことが今後の課題である。篠田貴彦議員、防災力の強化と災害支援。議員、防災力の強化とは、被害を最小限に抑え、迅速に普及復興できる社会を作ることである。災害時に行政、公助だけで全ての被災者支援を行うことは困難であることから、民間事業者との連携協定、共助による物資の供給や輸送、一時避難所の提供等の支援体制はどのように図られているのか、デジタル技術、ツールを活用した災害対応業務の効率化や、避難所以外の避難者への支援、災害後の生活支援への対応について伺う。危機管理官、民間事業者との協定により、飲料水や食料、医薬品などの供給輸送のほか、LP ガスや石油などのエネルギー供給、一時避難所となる施設の提供など、幅広い支援体制を整えている。また、防災行政無線の放送内容を、市ホームページや公式 LINE へ自動配信するほか、マイナンバーカードを活用したクラウド型被災者支援システムを導入し、オンライン申請に対応している。その他の質問、インフラ問題。